聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書ゼカリア書9章の9節から10節を朗読いたします。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよう。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。もう一箇所、新約聖書ルカによる福音書19章28節から40節までを朗読いたします。イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいた時、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がおいるようなのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちが、なぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がおいるようなのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけ、イエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられたとき、弟子の群れはこぞって、自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声を高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に、祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光。すると、ファリサイ派のある人々が、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってください、と言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫び出す。以上でございます。
今年は、教会の暦では、先週の水曜日、2月14日から、受難節、レントの季節に入っています。今、開会の祈りの中にもありましたけれども、イエス・キリストが、そのご生涯の最後、十字架の主に至るまでに受けられた、苦しみを、数々の苦しみを、改めて思い起こしながら、そこに込められている神様の救いの御心、愛の御心を思い巡らす時とされています。そのレントに入って、最初の日曜日である今日、ルカによる福音書の19章28節から40節にある御言葉を、に耳を傾けながら、礼拝を捧げたいと思っております。それで早速、その箇所に、ルカによる福音書の19章の28節以下のところに、目を向けたいと思いますが、ここにはイエス・キリストがこう十字架につけられることになるエルサレムの町に入ってこられた時のことが語られています。そして、 そこで特に私たちに示されているのは、イエス様がロバに乗って、コロバに乗ってエルサレムの町に入って来られたこと。そして、そのイエス様を歓迎する形で、弟子たちが喜びにあふれ、まあ、神を賛美した、そういう光景であります。ただ、まあ、このような光景を見ただけでは、一体イエス様たちは何をしているのか、私たちにはよくわからない、こう不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。イエス・キリストが十字架につけられる、その苦しみを味わう時に何か賑やかなことをしている、喜んで神様を賛美している、そういうことに腑に落ちないものを感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかしここには、まあ、聖書全体から見ますときに明らかになってくる神様の意志、明確な意図、狙いがあります。そして少なくとも主イエスご自身はそのことをご自分の歩むべき道の第一歩、その始まりとしてはっきりと意識をしておられました。まあ、そのことを今日は私たちはこう学んでいきたいのです。まずそのことを、見ることにいたしましょう。まずここでイエス様がロバに乗って、まあ、エルサレムの町に入る、そしてそれを弟子たちが褒めたたえながら迎える姿というのは、まあ、聖書の時代でははっきりと一つの印を表しておりました。それはこの地を治めることになった新しい王がその町に入ってくる時の勝利の行進、凱旋のパレードを表す印として理解すべきものでありました。今までその国、その町は不当な敵の勢力、悪の勢力によって支配されていた。そういう不当な勢力を新しい王が打ち破ってくださって、そこに住む者を解放してくれた。その新しい王がその町に入ってくる、その王を人々が喜びを持って迎え入れる。そして私たちはこれからあなたを王として、あなたの支配に従いますという思いを表す、そういう光景なんですね。まあ、もちろんこの時イエス様はこう政治的な意味、まあ、軍事的な意味で王様になったわけではありません。またこの時ユダヤの地方を支配していたローマ帝国を打ち破ってローマの支配を追い出したわけではない。ではこれは一体何か、もっと深い意味でイエス様が私たちに対して成し遂げてくださる救いを表しています。私たち人間を支配している罪の力、罪の力を打ち破ってくださり、その罪の支配から私たちを解放してくださる、そういう王として、そういう救い主としてイエス様が来られた、その印なんですね。まあ、ですからなんでここでロバに乗っているんだろうか、そう思う方もいらっしゃって当然だと思います。普通こういう場面では自分の軍事力を誇らしげに示すために立派な馬に乗って入ってくるのが普通。しかしイエス様はそういう自分の力、軍事力、武力、暴力を誇るのではないのです。そういう暴力を示して、あなた方は今度は自分に従えと要求するのではない。むしろ平和の象徴ともいえるロバの子、神の前にへり下りながら愛を持って仕えるロバの子に乗って来られる。まあ、そのロバの子に乗ってくるということについては、まあ、今はもう改めて見ませんけれども、先ほど一緒にお読みいただきました旧約聖書の まあ、ゼカリア書のあの9章に予言としてこう記されていたことでありました。まさに旧約聖書が予言した通りにイエス様は武力ではなくてご自分の十字架によって現れる神の愛によって私たちを罪から救われる、そういう新しい王として今このエルサレムの町に入って来られたのです。そしてまた今私たちのところにもそのような王として来られるのです。私たちを本当に罪から救い新しい命に生かすために私たちのところに来られる。そしてここにおいてもう一つ大切なこと、まあ、先ほども申したんですが、もう一つ大切なことがあります。ただ王様が自分で入ってくればいいというのではない。そのようにして私たちのところに来られたイエス様を弟子たちが喜んで神を褒めたたえながらお迎えした。それもまた大切な印です。まあ、迎えたというのはまさにイエス様を自分の新しい自分たちの新しい王としてこれからはあなたの御心に従って生きていきますと、そういう思いを表しながら迎えたという意味です。まあ、キリスト教にもいいところがあるから、まあ、ためになるところ、自分の都合のいいところは聞いておこうか、そういう話じゃないんですね。今私たちのところに来られたイエス様がこのようにして私たちのところに王として来られたイエス様がまさに私たちが自分を全てをかけて聞き従うべき、生涯をかけて生涯を通して従うべき王であり救い主であることを信ずる、そういうその自分の人生の中で生活の中でこの方の語る言葉に聞き従っていこうという信仰をここで表明しているのです。弟子たちはまさにそのような信仰をここでイエス様に示す、新しい王が来られた、その新しい王を本当に自分たちの王として迎えその方に聞き従う決意を示す、そういう光景がここに起こっているのです。しかし、まあ、今弟子たちがイエス様をお迎えしたと言いましたけれども、これはただ彼らが何もよくわからないまま熱狂してイエス様を信じる気になった、そういう意味ではありません。私たちからしてみればどうして弟子たちはこの時本当にイエス様をこのように迎えることができたんだろうか、どうすれば私たちもまた本当にイエス様を自分の王として信ずることができるのだろうか、そういう思いを抱くかもしれない。いや、抱いて当然だと思います。その時私たちが思い起こすべきことは、弟子たちは初めてイエス様にここでお会いしたわけではないし、わけもわからないままイエス様を信じたわけではないのです。むしろこの時に至るまでイエス様は弟子たちとずっと一緒に過ごしてこられた。そして弟子たちもまたイエス様に従って一つ一つ訓練のように御言葉に従い信仰が養われる、そういう歩みをしてきたのです。まあ、今日のところ19章の37節を見るとこういう言葉がありますね。まあ、37節というところですが、イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。 まあ、ここでその弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜びと言われています。もちろんこれはこの時何かイエス様がいろんな奇跡をパッパラパッパラこうしてみせたという意味ではありません。今申しましたように、今までのイエス様と一緒に歩む中でまさにイエス様のなさる働き、神の奇跡としか言いようのない不思議な神の恵みに満ちた御業を弟子たちは目の当たりにしてきた。そのことを思い起こすんですね。一つ一つの奇跡、そこにおいて弟子たちはわからないこともありました。その都度驚き、時には戸惑い、時にはつまずき、時には逆らうこともあった。しかしそういうこと一つ一つを通してイエス様はご自分が一体誰であるのか、どのような方として弟子たちのところに来られたのか、そのことを示してくださった。そして弟子たちもその奇跡を通して一つ一つ目を開かれてきた。その末にこの方こそ私たちを罪の力から救い出してくださる方、私たちの命を本当に神に作られたものとして、神に愛されているものとしての命にふさわしく生きることができる、そのように導いてくださる誠の王であることを信じて従う信仰を養われてきたのです。まあ、実は今日の箇所でもその前半の部分ですね、30節から36節のところを見ますと、やはりそこにイエス様を奇跡と呼んでよいこと、いや奇跡と呼ぶべきことが語られていました。まあ、ここに記されていることを見ますと、一体何が起こっているのか今一つ分かりにくいところがこうあると思うんですね。まあ、エルサレムがまさにこれから、イエス様がこれからエルサレムに入っていこうとするときに、その時お乗りになる転ばを連れてくるように二人の弟子を使わすんです、使いに出すんです。ただその時イエス様は突然、どこそこの村に行けば転ばがつないであるから、それをほどいて連れてらっしゃいと命じられたんですね。弟子たちにしてみれば随分乱暴な話です。今まで行ったこともない村に行って、そこにロバの子がいる。いや、そんなことは自分にはわからないではないですか。また、もしそこに衣がいたと、イエス様のおっしゃる通り衣がいたとしても、それは誰か飼い主がいる。そのロバを勝手にほどいて連れてきていいはずがない。もしそんな場面を見つかれば、当然泥棒として、自分たちは捕まってしまう。そんな思いがやはり弟子たちの中に起こったはずです。それでもこの時イエス様は、私の言う通りに行きなさい、行って私の言う通りにしなさい、そう言われるんですね。そしてもし誰かにどうしてそんなことをするのかと咎められたら、主がお入り用なのですと言えばよい、そのように答えられました。ただ弟子たちにしてみればそれでも不安はあったでしょう。どうなることか思い悩むところもあったかもしれない。それでもイエス様がおっしゃったのだから、お言葉通り出かけていきましょう、そう言って二人はその示された村に行ったんですね。まあ、すると、まあ、不思議なことに、すべてイエス様のお言葉通りに運びまして、まあ、転ばを連れてくることができた。しかも、まあ、初め、なぜ転ばをほどくのか、まあ、そのように当然咎めてくる、飼い主が咎めてくる。でもその時に、主がお入り用なのです。そう言った時に、本当にその飼い主も まあ、イエス様のことを知っていたんでしょうか。イエス様に対する信仰を持ち始めていたんでしょうか。それに対する仕方ないというのではなくて、本当にイエス様に対する、神様に対する思いからその転ばを差し出してくれた。弟子たちは改めてこの時イエス様に対する目が開かれたでありましょう。この方のお言葉通りにするときに、その通りのことが実現する。もちろん誤解しないでいただきたいんですが、これはイエス様を信じていれば何でも自分の願い通りになる、そういう話ではありません。この時のこのロバの子の場合というのは、ある意味特殊なケースというべきかもしれません。しかしここで示されているのは、本当に神の奇跡を起こしてくださる主の御言葉の力です。神ご自身、イエス様ご自身が語られる言葉であるからこそ、私たちの思いを超えて、私たちの全てを超えた確かさと真実さを持って道を開いてくれる。しかもそれは私たちのわがままを通すためではありません。本当に私たちが神に愛されているものとして罪から救われるため、そして神から与えられた命を神様の御業に仕えるために用いる、そういうものとなるために道を開いてくださるということです。そういう真実の王、救い主としての力、奇跡がここに示されていく。私たちはこの時、同じルカによる福音書の初めに記されているクリスマスのマリアの物語を思い起こすこともできるでしょう。同じことが彼女に起こりました。まだ男の人を知らない、婚約者とも交わりもない時に、あなたは男の子を産む。そのように天使から告げられた。当然マリアは、どうしてそんなことがありえましょうか。初めはそうとしか言えなかった。しかし、天使によって、一つ一つ神の言葉をと語られ、解き明かされていく中で、マリアはそこにある、確かにそこに約束されている神の真実さと確かさに目が開かれていくのです。そして、皆さんももう覚えてらっしゃる方が多いと思いますが、最後マリアは、あなたのお言葉通り好みになりますようにと、自分を神の言葉に、主の言葉に委ねていったのです。私たちはそのような主の御言葉に導かれて、本当に私たちの人生を意味あるものとして導いてくださる、誠の王を、また誠の王として来てくださったイエス様をお迎えするのです。はじめに申しました通り、私たちは今イエス・キリストの十字架に至る苦しみを覚える季節を迎えています。それは今日の物語にあったように、イエス様を私たちの新しい王として迎えるように招かれている時です。その御言葉に聞き従うことを学ぶように、そして本当にこの方の御言葉に従うものと なるように新しく招かれる時であります。こうした時に私たちの中には、神の招きに逆らいたくなる思い、罪の思いが強く 起こるかもしれません。そんなことを信じても仕方がないじゃないかという思いが湧いてくるかもしれない。しかしイエス様がその御言葉を通して一歩一歩導いてくださいます。私たちの信仰の目をその都度開いてくださる。私たちもまたそのようなイエス様の御言葉に自分を委ねながら、この受難節の道を歩んでいきたい。イエス様の後に従って受難節の道、十字架とその先にある確かな神の命に至る道を歩むことを改めて学んでまいりたいと思います。そこに私たちの本当の命が備えられていること、そのことを改めて経験していくこの季節でありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、レントの季節に入り、レントの季節に入った今日も、あなたは私たちを御前に集め、御言葉に耳を傾けながら礼拝することを許してくださったことを感謝いたします。今あなたは、私たちの誠の救い主であり、真実な王として来られた御子キリストを示してくださいました。私たちの心には、あなたに従えない罪の心、また弱さがありますけれども、どうか、そのような罪を取り除かれて、あなたの後に従い、主ご自身が歩まれる道を共に歩んでいく力を与えてくださいますように、そのような信仰を与えてくださいますように、お願いをいたします。罪の力、悪の力が今なお猛威を振るっているように思われます。しかしその中にあるからこそ、あなたに従い、あなたの恵みを証しする務めに私たちを仕えさせてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。